本日私たちにくださる神様の御言葉は、エペソ人への手紙2章1節から何節です。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながらお怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせくださいました。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。アーメン。創業エピソビットへの手紙1章が、私たちのために三位一体の神様が行われたことを明かしているとしたら、2章は私たち人間がどのような存在だったか、またどのような状態だったかについて明かししています。1章1節です。あなた方は自分の罪禍と罪との中に死んでいたものであって。神様の御言葉は、私たちが自分の罪禍と罪との中に、そして自分の罪禍と罪により死んでいたと宣言しています。罪禍は神様が私たちに定めてくださった境界を越えること、脱線だと言います。さらには境界を脱線することだけでなく、神様の領域に侵入することまでを含みます。ですから罪禍は神様が定めてくださった道から逸脱することなので、神様の御言葉の中で何々しなさいと命じられたことを行わない罪と同じです。また罪の意味は的を外れること、または的がないことだと言います。自分が放った矢が的の中央に当たらないのは、的に向かって正しく照準しなかったからです。真理と命の的に向かって正しく照準しない重要な理由の一つは、自分が考えている他の的が別にあるからです。ですから罪は最初から神様の的ではなく、自分の的に向かって人生の矢を放つことと同じであり、神様の御言葉の中で何々してはいけませんと命じられたことを行うことと同じです。ところが自分の罪禍と罪との中に、で罪禍と罪がギリシャ語の聖書では単数形ではなく複数形で記録されてあります。私たちを霊的な死に至らせた罪禍と罪は、ある特定のものの一つではありません。もちろん私たち各自には神様と正しい関係を結べないようにし、神様に背を向けさせる罪禍と罪が一つか二つかはあります。他の部分ではよく従っているのに、従いたくない決定的な何かがあるかもしれません。また神様と神様の御言葉を目的にせず、世俗的な価値観を目的にして生きる罪禍と罪もあります。自分が望むものを成し遂げるために全力疾走します。自分が望むものが神様の御言葉にかなわないということを知らないわけではありません。ですがそれを必ず手にしてこそ幸せになれそうな感じがし、成功した人生になりそうな感じがし、自分の存在を証明できそうな感じがします。このように私たちには様々な形の罪禍と罪があります。また罪禍と罪が 複数形で記録されたのは私たちの罪過と罪が多様であるからでもありますが、同じ罪過と罪を繰り返すからでもあります。少なくないクリスチャンが同じ罪過と罪を繰り返して転んでいます。自分の弱い部分は自分がよく知っています。それでその部分を強くしてくださるように切実に祈ったりもします。しかしまた次の時も似たような状況になったらまた転んでしまうこともしています。ですから転んでしまうような状況を作らないことが知恵です。2節3節です。その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き肉と心の望むままを行い他の人たちと同じように生まれながらお怒りを受けるべき子らでした。罪過と罪との中に死んだ者は3つに従うとあります。この世の流れ、空中の権威を持つ支配者、肉の欲です。この3つが私たちを霊的な死に至らせたものであり私たちを霊的な死の状態にとどまるように誘惑するものです。また私たちの生涯の敵対するものでもあります。この世の流れ、世俗的な価値観と空中の権威を持つ支配者、悪魔、サタンについては先週詳しくお話をしました。私たちをこの世の流れに従わせ空中の権威を持つ支配者に従わせるものは肉の欲です。そして肉の欲は肉と心の望むままを追求するようにさせます。欲の辞書的な意味は分不相応に何かを欲張ったり欲する心です。私たちには何かをやりたいと思う心や何かになりたい心があります。それ自体は何の問題もありません。神様は私たちの中で働かれられる方であり神様の御心にかなうことに従いたいと思う望みをくださりそれを行えるようにしてくださる方であるからです。しかしどうこしたり方向が正しくなければ罪過と罪になります。3節には肉という単語が2度出てきます。聖書の至るところに肉という単語が出てきますが全てが同じ意味を持っているわけではありません。ペテロ第1の1章24節と25節です。人は皆草のようでその境は皆草の花のようだ。草はしおれ花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。この御言葉での人が肉で全ての人類人間自体を象徴する言葉です。ヨブ19章25節と26節です。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ後の日に塵の上に立たれることを。私の皮がそのように剥ぎ取られて後私は私の肉から神を見る。この御言葉での肉は肌と血と神経組織を持つ体を指しています。ガラテヤ5章17節です。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していてそのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。この御言葉での肉は霊的な意味で聖霊様に対象するものであり罪の中にある人間の本性を指しています。それでこの肉に従う人生を生きたら神様と関係のない人生を生きたり神様に背を向ける道を歩むことになります。それでガラテヤ人の手紙5章19節から21節はこのように明かししています。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根み、 憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を創造することはありません。もちろん今日の本文にある肉は聖霊様に対象するものである。罪の中にある人間の本性を意味しています。そして心は胸ではなく頭、理性的なものを意味しています。ですから肉と心の望むままを行ったということは、全人格的に罪悪と罪に従う人生を生き、それで神様のお怒りの対象になるしかないことを意味しています。肉の欲、肉と心の望むことは様々な姿で私たちのもとにやってきて、私たちが神様のない人生を生きるようにし、神様に背を向けた道を歩むように誘惑します。その中で私たちを壊す欲をいくつか紹介すると、次の通りです。第1に、もっと多くを手に従う心から来る欲です。ルカの福音書12章にはイエス様が聞かせてくださったある金持ちの例えがあります。彼は畑で多くの収穫物を収穫しました。現在倉庫に収穫したものを全部保管することは到底無理でした。彼がそのように多くの収穫物を得たのは、自分が農業を直接営んだからではなかったでしょう。それなのに彼には自分の畑で働く人に対する感謝がありませんでした。彼はもっと多くを手に入れることだけに神経を注ぎました。それで彼が決めたことは、今ある倉庫を壊して収穫したものを全部入れることができるほど大きな倉庫を建てることでした。そして自分の魂にこのように言いました。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた、さあ安心して食べて飲んで楽しめ。これから先何年は数十年を意味しています。ですから金持ちは自分の倉庫にあるものが 4,5 年程度の数年ではなく、40年50年の長い歳月の間、自分が何の心配もなく生きることができるようにしてくれると固く信じていました。この金持ちは自分が手にしたものが人生の喜びの根源であり、それが一生共にあると固く信じていました。しかし神様のお考えは違って、神様はこのように仰せられました。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。金持ちはこれから先何年を考えていましたが、神様は今夜を考えておられました。取り去るという言葉は、銀行に預けた預金を引き出したり貸したものを取り戻すことを意味しています。金持ちは自分の畑から収穫したものと、魂は自分が主人であるように言いますが、実は彼の魂はもちろんのこと、畑から収穫したすべてのものが彼自身のものではないとおっしゃっておられるのです。金持ちは自分が手にしたもののせいで神様を記憶することができず、神様に背を向けた道を歩みました。金持ちは自分が手にした所有物が自分を守ってくれるだろうと考えていましたが、むしろそれが自分に刃となって飛んできたのです。それでイエス様がこの例えを聞かせてくださる前にあらかじめ仰せられました。ルカ12章15節です。そして人々に言われた、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。私たちは誠実で真実な人生の結果として、また正しい過程を通して他の人よりもっと多くのものを手にできるかもしれません。しかしもっと多くのものを手にすること自体を目的にしたら、その目的のせいで神様を失うかもしれません。またもっと多くのものを手にしたせいで神様に背を向けた人生を歩むことになるかもしれません。第2に、 もっと大きくて多くのもの、力、権力を手にしたがる心から来る欲です。権力自体は中立的な価値を持っています。それをどのように使うかによって破壊の道具となったり、人を立てる道具になったりもします。神様はサウルにイスラエルの最初の王という位をくださいました。彼は王になる前は謙遜で自分を前に出しませんでした。しかし王になってからは権力に執着し、もっと大きくて多くのものを手にしようとして、神様との関係が崩れ、神様に背を向けた道を歩みました。ヨナタンがダビデに、あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。私の父サウルもまたそうなることを確かに知っているのです、と言いました。サウル王はよく知っていた事実を認めず、神様より神様がくださった権力に執着しました。それでむしろ彼の王座が彼に刃となって飛んできたのです。神様はヨセフに奴隷生活と監獄生活を13年間も経験させた後、彼をエジプトの総理の位置に就かせてくださいました。ヨセフはその位置で7年間の狂念に耐える通路としての役割を果たしました。彼は自分の位置、当時の超強大国総理としての位置より、自分をそこまで導かれた神様と神様の御言葉を目的にしていきました。それで彼が彼の位置にいたおかげで、父ヤコブの子孫がエジプトに移住することができ、彼らが増えてエジプトを脱出する人たちになり、イスラエルを形成することになりました。力にはこのような政治的な力だけではなく、学問の力、技術の力、才能の力などさまざまな力があります。マタイの福音書25章にはイエス様が聞かせてくださったタラントの例えがあります。主人が他国に行く前に自分のしもべを呼んで、おのおの才能に合わせて金5タラント、2タラント、1タラントと差をつけて分け与えました。金1タラントは今の金額にすると40億ウォン以上です。主人がしもべたちにおのおのの才能に合わせて別の量のタラントを預けたように、私たちが神様から授かった才能や知能、能力は同じではありません。それで同じ時間勉強したとしても、理解する程度は同じではありません。また才能が優れた人はその分野に関してだけナンバーワンの存在になることもできます。そして企業や公職で仕事を決定し、他の人より先頭を行く役割を果たすこともできます。神様がそのような知識や才能、役割をくださったのは、その仕事を自分だけのものだと考えず、神様と人に仕えながら生きるようにさせるためです。もし自分の力や才能を目的にし、もっと大きなものを手にしようとしたら、神様の御心とはほど遠い人生を生きることになり、神様に背を向けた道を歩むことにもなります。第3に、本能を抑制できなくて出てくる欲です。聖書の人物の中で最も神の人と呼ばれるダビデが本能を抑制できなかった時、どのようなことが起きたのか私たちはよく知っています。そのようなことは彼の息子の代にもまた起こりました。ダビデ王の長男アムノンは腹違いの妹タマルを愛していました。実は愛ではなく本能から来る欲情でした。アムノンは病気になったふりをして寝室で横になり、パンを作ってきたタマルを強引に犯しました。それからタマルを追い出しました。タマルは父のダビデ王にこれを話し、正当な手続きを経て自分を妻に迎え入れるように言いましたが、アムノンは徹底して無視をしました。結局はその2年後にアムノンはタマルの兄である アブシャロムによって殺されてしまいました。食欲、睡眠欲とともに性欲は神様がくださった最も基本的な欲求です。特に性は単に楽しむためだけのものではなく、家庭を育ませ、家庭を守り、家庭をうまく養えるようにしてくれる良い通路です。かまどの焚き火は、釜の飯を炊いてくれて、スープを温めてくれるだけではなく、家中を暖かくしてくれる素晴らしい道具です。しかし、その焚き火はかまどの外に出て燃えたら、家を燃やしてしまいます。ですから、かまどの外に出た火は、自分の人生だけでなく他の人の人生も灰にしてしまいます。統制された性は人生に喜びを与えてくれますが、統制されない性、欲望は人生を快楽に染まらせ重要なものを失わせてしまいます。それで自分の人生をみすぼらしいものにし、神様のない人生、神様に背を向けた人生にしてしまいます。第4に、自制できなくて出てくる欲です。世俗的な価値観の代表的な表現は、目に見えるものを重要に思うことです。それで人々は実際に良いものより良さそうに見えるものを選択したりもします。韓国に見物精神という言葉があります。物を見ると欲が生じるという意味で、良さのようなものがあると、良いものがあるとそれが欲しくなるということです。デパートやマートに行って物を購入したり、オンラインで物を購入するとき、最初から買おうと思っていたもの以外で計画していなかったものが買い物カゴに入っているのを確認したりします。それなりの理由があります。今日だけ大幅にセールをしているから、後で予定していることに必ず必要だから、以前から欲しいと思っていたから、ブルーな気分の自分を慰めたいからなどと、様々な理由で物を購入します。しかし購入してから実際に使ってみると、自分が思っていたのと違ってすぐに飽きてしまったりします。またあるものは箱も開けずに積み上げておくだけでなく、ひどい場合は時間が経った後に自分がそれを買ったという事実さえもすっかり忘れたりします。何よりもそのように衝動買いした後に、その後に飛んでくるカード明細書を見て深いため息をつき、二度と衝動買いなんてしないぞと固く決心をします。ところがその決心を周期的に行います。ガラテヤ人への手紙5章には御霊の実が出てきます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。この中で一番最後に出てくるのが自制です。聖書が話す自制するの文字的な意味は、節約するや削減するではなく、断って横に置くです。衝動買いの支配から脱するということは、もう構わないと決心することではなく、衝動買いにくっついていた私たちの心を断って聖霊様にくっつけることです。自制できずに欲に従う人生 には神様のスペースはありません。第5に、傷ついた感情から出てくる欲です。小学校5年生の夏休みの時に見た韓国最初の長編漫画映画ロボット鉄痕 V の場面がいくつか思い浮かびます。テコンドーをするロボットが赤い星軍団という悪の勢力と戦う話です。そのアニメの主人公は当然ロボット鉄痕 V ですが、その反対側の悪役の主人公はカーフ博士です。彼はキム博士とともにロボットを 作る天才物理学者でしたが、背が低くて不細工だという理由で世界科学者大会で笑い者にされました。カーフ博士が研究論文を発表するために壇上に上がった時、背が低くて姿が見えませんでした。科学者たちは、どこに隠れたんだと言って大笑いしました。その瞬間、キム博士は急いで椅子を持って行き、カーフ博士をその上に上がらせました。その科学者たちはもっと大きな声で笑いました。発表の途中にカーフ博士は足を踏み外して椅子から落ちて、頭は床に、足は空中でジタバタする形になってしまいました。科学者たちはもっと大きく笑いました。その事件はカーフ博士にとって消せない傷となりました。歳月が流れて、彼は自分の作ったロボットとともに地球の平和を脅かす存在となって現れました。カーフ博士はアニメの中の人物ですが、外見至上主義がどれだけ致命的な狂気になりうるかを見せてくれるサンプルとも言えます。それだけでなく、傷ついた感情や劣等感、被害意識、踏みにじられたプライドが正しく消化されなければ、どれだけ破壊的な狂気になりうるかも見せてくれる見本だとも言えます。また映画でカーフ博士が地球を征服するために作ったロボットも、剣道ロボット、レスリングロボット、テコンドーロボットなどですが、いずれも試合で負けた選手たちを連れてきて、彼らの敗北感と傷ついた感情を利用して作ったものでした。傷ついた感情は自分と他人に危害を加える狂気になることができます。私たちには他人よりよりマシに見えたいと思う心があります。少なくとも他人と肩を並べる程度にはなるべきだと考えています。しかし、他人が自分よりマシであるかもしれないということを認め、自分が他人よりマシではないかもしれないということも認めることができないといけません。この2つを共に受け入れてこそ、傷ついた感情から来る欲から脱することができます。そうでなければずっと無理をしてしまいます。そしたら神様とはどんどん遠のいていき、自分の人生の家は崩れてしまいます。最後に第6話、霊的な欲です。これはクリスチャンにだけあるものです。クリスチャンも自分が他人より優秀で、より成熟しているということを誇示したがる欲があります。それで他人に自分の本来の信仰状態よりもっと素晴らしいクリスチャンとして見られたがります。実はこれが牧会者の欲でもあります。牧会者でない人たちも、自分が働く分野で自分の実力よりもう少し評価される結果を出したがります。牧会者たちも同じように、自分の実力よりもっと優れた説教をしたいと思ったり、自分の力量よりもっと素晴らしい牧会を行いたいと思います。それで説教、神様の御言葉を伝えた後に大きな悔しさとストレスを感じます。霊的な欲が先走ると、神様と距離の遠い偽善者ぶるクリスチャンになったり、神様に背を向ける宗教人になったりし、なりやすいです。この2つの欲にとらわれてしまったら、主と同行する人生を生き、真理と命を呼吸しながら生きることは難しくなります。私たちの中にあるさまざまな種類の欲が、この世の流れに従うように促し、神様の御言葉ではなく空中の権威を持つ支配者のささやきに従うように誘惑します。ですから私たちはこのような欲ではなく、主にだけ望みを置いて主を目的にしないといけません。昨日国会で大統領弾劾訴追案が可決されました。これからは憲法裁判所は正しく判断し、正しく判決を下すように祈りましょう。そして下された判決を尊重しましょう。自分が思っていた通りに進むべきだと意地を張らないようにしましょう。 私たちが求めるべきものは神様の正義と公義が実現することです。公平な神様を信頼しましょう。そしてこの地に正しい指導者、真実な指導者、国の現在と未来を正しく作っていく指導者が選ばれるように祈りましょう。大統領の弾劾案が可決されたのはこの20年間で3度目のことです。韓国の国民として国際社会にとても恥ずるべき姿です。それだけでなく、経済的にも社会的にも厳しくて混乱な状況です。為替と株価が大きく動いています。多くの企業が会社を畳んでいます。また様々な種類の社会的葛藤の溝が次第に深くなっているようです。全ての状況が絶望的であるように思います。しかし私たちが絶望せず希望を持てるのは、私たちは主を信じるクリスチャン、復活を信じるクリスチャンであるからです。死んでこそ生き返り、崩れてこそ新しく建てられる復活の法則を信じる人たちだからです。今日は主の生誕を記念し、再臨を待望する降臨節第3週目の主日です。神様は罪かと罪により死んだ私たちを生き返らせてくださるために、この地に一人子を送ってくださいました。主は私は世の光ですと仰せられました。その光であらゆる主を心から望み、真の降臨節を迎えましょう。そして神様に向けて窓を開けて、私たち自身を正しく立てていきましょう。私たちがイエス・キリストにより生命を得たにもかかわらず、まるで神様の御前で死んだもののように、この世の流れと空中の権威を持つ支配者に従っただけでなく、神様と神様の御言葉よりさまざまな種類の欲に生きて従って生きたことを悔い改めましょう。そして死んだものも生き返らせてくださり、崩れ落ちたものでも再び立たせてくださる望みの神様を目的にし、私たちの人生の場でクリスチャンらしく、神様の子らしく真実に生きていきましょう。その時に神様はこの世の塩であり光である私たちを通して、韓国の崩れ落ちたものを再び立ててくださり、暗い場所を明るくしてくださり、死んだものも生き返らせることがで新しくしてくださるでしょう。お祈りいたしましょう。罪かと罪により死んだ私たちを生かせて生き返らせてくださった父なる神様、私たちはこの流れに従い、世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者に従って生きていました。特に私たちの中にあるさまざまな肉の欲により、この世の流れに従うように促され、空中の権威を持つ支配者の誘惑に惑わされたりもしました。私たちがイエス・キリストにより生かされたにもかかわらず、肉の欲の傷が残っていて、もっと多くのものを手にしようとし、もっと多くのものを享受しようとします。また本能に引っ張られたり自制できない時もあります。時には傷ついた感情により身震いをしたり、霊的に傲慢に振る舞う時もあります。私たちが私たちの欲を統制できないからこそ、窓を開けて主を仰ぎ見るようにしてくださり、主の御言葉に私たちの人生を乗せていけるようにしてください。そしてこの降臨節が私たちにとって生命の節気となるようにしてください。父なる神様、大統領弾劾訴追案が可決されました。大統領も権力を間違って使うと弾劾訴追される時代をくださり感謝いたします。今後韓国で行われることを通して、神様の正義と公義が実現されるようにしてください。自分の考えと同じように展開されるか、違う風に展開されるかに関係なく、その決定を謙虚に受け入れられるようにしてください。この過程で苦しみがあっても、神様が韓国を公平に立てていかれる過程であることを信じているので感謝します。最も絶望的な瞬間だとしても、実は神様は神様の方法で、神様 の御業を真実に行われるということをはっきり信じる人たちになれるようにしてください。そうして常に神様の望みの中で神様の心と御言葉を追求し、私たちに与えられた人生の場で真実になれるようにしてください。私たち個人の人生だけでなく、私たちの家庭の歴史、一国家の歴史は絶望の人ではなく、唯一望みの人によって新しくなるということを忘れないようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。